いやー、黒猫さん。
はい。
もう、6月最後の回らしいですよ。
ああ、そうですね。
ええ。
ああ。
次はもう7月ですから、もう完全に夏です。もう今日からめちゃくちゃ暑いですから、もう。ね
怖いなー。
え。ええ。さっきもね、夏の話して、もうめっちゃ楽しく喋ってたんですけど、切れちゃって、
はい、いつからかね。はい。
テンション若干下がって、もうテイク2ですからね、これ。アイスとか食べてるんですか？
アイスは食べてないです。まあ正確に言うと食べれないです。
なんで？
噛めないから。
歯がないのは、あれ
歯
なんでは
あ
すけ
るん
ど。
だよ。
え？噛めないってどういうこと
知
なんです
覚
か？
過敏なんで、まあまあ、すくうタイプのアイスだったらあれですけ
すくうタイプのカップのバニラとかを、
ど。
舌の上に乗せて、こするように味わって飲み込むってことですか？
まあまあまあ、そうですね。
奥歯に行き渡らないようにして、そのまま、バニラを喉に
すごい。
運んでいくっていう食べ方ですか？いや、妖怪や。妖怪。
うと同じ食べ方です。
うですね。
え、う、うん。
運ぶだけ。いや、そんなしんどい思いしてると知らず、じゃあ一般の人の言う知覚過敏レベルじゃないってこと？
いや、これは一般レベルだと思ってるんですけどね。
じゃあみんなで最後、デザート食べようっていう流れになったらどうするんですか？
いやいや、それは食べますよ、別に。
あ、それ食うんすか？
食べれないわけじゃないんで、別にね。
うん。好きですよね。
もう嫌いじゃないですよ。
甘いもん好きっすもんね。まあまあまあ、またね、こうやって、新たな事実がわかるもんですよ。300回やってても、アイスをなるべく食べないようにしてるって知りませんでしたから。
あ、そうですか。
うん。まあ、長くなるんで、まあ、このあたりにしますけど。じゃあ、復習なんですけど、ひきちゃんが苦手なもの3つ、お願いします。
苦手なもの？
はい。
ええー、
まあ、ハンニバルレクチ
興
ャー
味ない
で、
な。
いやいや、最近発表したことですけどね。ハンニバルレクチャーで、まあ、なるべく触れないようにしてるテーマ、3つ。
代表的なものだと時代劇ですよね。で、
ははは。
時代劇でしょ？あと、なんだったっけな。まあ、そのね。
正解。
え、三つもありました？
あ、でもその考え方あるな。俺、時代劇とヤクザ映画とヤンキー映画見れないですからね。
あ、そうなんすか。
は
ヤンクミ見てないんだ。
い。ヤンクミ見てないですね。
アウトレイジ見てないんだ。
見てないですね。ただ、ジンは見てます。
で、時代劇じゃないですか、だから。
あれは、なぜ見れるかというと、主人公が現代人だから。ははは。
いや、がっつり染まってましたけど。
時
時
代
代
劇。
劇しかない回もあるし、
その
モ
回
デ
は、
ル
だ
な
から、
回もある。
若干つまんなかったっすね。
いや、面白いわ。そっちの方が面
まあ、
白い。
ヤクザ映画とヤンキー映画は、まあ、兄貴が好きだったから見れない。っていう感じですね。まあ、ひきちゃんの嫌いなものは、と、黒魔術と SM です。 まあ、ただ、エコエコアトラクではめちゃくちゃ抜いてるんですけど。
いやいやいや。
ええ。
宗教で抜いてるじゃないですか。あくまで。
あの、黒魔術が登場する殺人鬼はあまりやってないですね。あんま乗らなくて。
はいはいはい。
そういう、なんですけど。まあ、黒猫さんに聞いたところ、SM は別に、まあ、まあまあまあ、別なくはないですよっていうリアクションでしたね。
まあそうですね。
別に嫌いじゃないですよ。まああるんなら見ますよっていう感じでした。
はい。
今日紹介するのは僕と真逆の人間ですね。
うん。
要はまたあの SM 殺人鬼なんですけど、この辺を掘っていきたいと思います。
はい。
はい。今日紹介するのはドナルド・ファーンという男なんですが、彼は鉄道技師をしておりまして、22歳なんですけど、もうすでに結婚して子供がおります。
ああ。
はい。
はいはいはい。
まあ、この番組で紹介するということは、この後人を殺すんですが、
うん。
人を殺すし、22歳で、すでに結婚していて、子供がいると。
うん。
ね。
はい。普通ですけどね、別に。
あまりこう、理解のできない生き方だなっていう。僕は人も殺さないし、40で子供も結婚もしておりませんと。
いやいやいや。
だから
普通のライフステージです。人として。
あの、うん、いや、あなたに言われたくないです。あなたに言われたくないです。あなたも逆
の方。ライフステージのヘリから落ちた人です、あなたは。
いや、あなたもドナルド・ファンと真逆の方向に走ってるんです。
いやいやいや。
で、まあ、ここまでは普通なんですけど、言われている通り。まあ、ただ、好きな場所がありまして。気がついたらそこに行ってしまうんですよ、彼は。
うん。
まあ、いわゆるアナザースカイですね。
うん。
ちなみに黒猫先生のアナザースカイっていうのは、ハンニバルレクチャーでも200個目のパンドラでも何度も言ってくれてるんですけど。
言ってないでしょよ。アナザースカイ。言ってましたっけ？
言ってくれてる。ああ、言ってくれてるんですけど、まあ、豊洲。ですよね。
豊洲？
豊洲のララポート。
まあまあ、豊洲は嫌いじゃないですけど。
いや、大好きじゃない。
アナザースカイのロケでは行かないかな、別に。
あ、そうなんですか。なんか、うん、新しい彼女ができたら、だいたい豊洲に連れて行くっていう。
まあ、複合施設がある、たまたまあるんで。
前の彼女と前の前の彼女、どっちも豊洲連れてってますよね。
いや、豊洲には行くでしょ、だって。
行ったことない
どうあがいても、どうあがいても、豊洲にはもう行かざるを得ないんでね。
行こうと思ったことないし、豊洲のララポートで。
あ、そうですか。
豊洲のララポートで一番、なんていうの、その盛り上がるとこどこなんですか
一番盛り上がるところ。
飯？
まあ、飯、だからいろんなのあるんでね。
何があるんですか
全部ある。もう正直。
あ、そう。
うん。駄菓子。
何食う？
何
フードコート？
フードコートもあるし、映画館もあるし。
あ、映画館があるのか。
うん。
豊洲のララポート行って何食べるんですか？
何食べる？タイパフェみたいなやつとか。
タイパフェ？タイ料理ってこと？
いや、タイ、生地がタイの形したやつがあるんですけど、そのタイの口に、パフェが突っ込まれてるみたいな食い物。
気持ち悪い。全然美味しくなさそうだけど。それで盛り上がるんだ。
ああ。
キモいっつって。
そうね。
で、ドナルド・ファーンがよく行ってしまう場所っていうのがありまして、それ自宅から50マイル離れた、インディアンの居住区なんですね。
危ねえだろ、そんなとこ。
そうなんですよ。 危ないんですけど、そのインディアン居住区にあるその祭壇、
はいはい、
に魅了されていて、その祭壇をまあ何かあったら見に行ってしまうんです。なんか
気がついたらインディアンって何なんですか？
インディアンってだから
インディアン、
あのドラゴンボールのウパみたいな感じでしょ？
ちょっとパッと出てこないんですけど。
いやいや、カリン島の下に住んでる人。
ああ。
うん。
原住民みたいなことか。
原住民とか先住民みたいな意味ですよね。その、儀式が行われていた祭壇に何かつったら行ってしまうっていう、そのね。
まあまあまあまあ。
はい、で、その祭壇は結構こう、血が残ってたりするんですよ。昔の人の。
はい。
血がポツポツと。で、何が行われていた祭壇かっていうと、その儀式みたいな。
うん。
あと、拷問とか。
はいはいはいはい。
そういうのが行われていた祭壇だったと。で、そこに魅了されていたと。
うん。
で、22歳のドナルド・ファーンなんですけど、奥さんがこの時、二人目の子供を妊娠してまして、
うん。
まあ家帰ったら、ナーバスになってたりするんでしょうね、奥さんが。やっぱりこう妊娠してる時っていうのは女の人ピリピリしてますから、知らんけど。
うん、いや、してますね。
してますよね。
うん。
ちょっとなんか怒りっぽくなったりね。
うん。
まあ僕はお姉ちゃんの妊娠してる時は知ってますから。
ああ、はいはいはい。
ええ。黒猫さんは、女性、妊娠している時の女性、全くわかんないと思いますけど。
いやいや、おかん、おかん。
いや、おかんが妊娠している時、お前3歳とかだろ。
聞いてる。いや、でも覚えてますよ、4歳。
あ、覚えてる？
うん。
イラついてんな、おかんって思ってた。
いや、そんな記憶ないけどね。別に。
ね、わかんないでしょ。うん、まあ、そういう時は、まあやっぱ祭壇に行ってしまうんですよね。
うん。
うん。まあ、ドナルド・ファンもイライラしていたのか、祭壇を見つめながら、よし！もうやろう！って思ったんです。
うん。
ずーっと子供の時からやってみたかったことをやろうと。
うん。
思ったんですね。アリスちゃん、17歳の看護学生がいまして。
はい。
この子のことがめちゃくちゃ好きだったんですよ、ドナルドは。
うん、
奥さんも好きなんですけど、アリスちゃんがもう本当はめちゃくちゃ好きで、もうここ最近は、アリスちゃんが、病院と学校と家をこう往復しているのをこうチェックしていて。
どこで出会うのよ、そいつと。
病院じゃないですか？
まあ、病院ですけど。
病院で研修していた。
はあ、
研修していたアリスちゃんを見て、もう一目惚れしちゃって、こう毎日毎日後ろからつけて、でも声かけずにみたいなのを毎日していたと。
はい。
で、ある日学校帰りのアリスちゃんにこう後ろから声かけまして、ピストルをちらつかせて車で拉致。
うん。
そしてどこに向かうかというと、当然祭壇。
ああ。
あの祭壇へ行きまして。はい。祭壇にアレスちゃんを連れてきて、すべて洋服を脱がせます。全裸にします。
うん。
ここがね、ちょっとよくわかんないですけど、もう絶対に服着てた方がいいですけどね。
ああ。
うん。
まあまあ、儀式ってなると。
あ、そうか。
そうなっちゃうんじゃないですかね。
あ、汚れてたらダメだもんね。
うん。
黒猫さん、最終的には絶対全裸になってほしいですか？
最終的、まあ、そここだわりないかな。
正直にお願いしますよ。
ええ。
正直にね。
うん。
え、最終的に、こだわりがない、そこは。
こだわりはないですよね、別に。
なんかカッコつけるよね。
いやいや、格好つけてないです、別に。
そっち系の話すると、なんか格好つける。
まあ、もう、できればいいんだよ。
もう僕は、まあ、なるべく、残せるもんは残してあげたいなっていう考えですけどね。
ああ。
ええ。
そうですか。
ドナルドが子供の時から一個だけずっとやりたかったことっていうのは、好きな女の子を拷問することなんですね。まあ、全くわかりません。女性にしたい拷問っていうのは、引き金はありません。
いや、まあまあ。
ええ。
大体の人はないんで。
ないですか？ないですか？
ないですね。拷問は。
三角木馬。
ハケ風車。ないですね。
ハケ
風
車。ハケ水車。
ハケ水車か。ないね。
まあ、
すごい時代だな、でも。
拷問。
いやいや、ハケ水車を地上波でやってたんで。
あ、地上波でね。殿様のフェロモンつってやってましたけど。あれは別に拷問ではないんですよ。昔、F 先生のタイムパトロールボンっていう漫画がありまして。
はい。
なんか、歴史、世界史も勉強できる漫画なんですよ。F 先生にしては珍しく。
うん。
で、魔女狩りって昔あったじゃないですか。
ああ、ありましたね。はい。
うん。魔女狩りの回があって、まあ、要は、ドラえもんとかに出てくるタイムマシンみたいな機械を使って魔女狩りの時代に少年少女が行くっていう回なんですけどね。
うん。
そこでまあ、静香ちゃんみたいな見た目の女の子が、お前魔女だろみたいな感じで言われて、拷問を受けるんですよ。
はい。
で、このでっかい丸い丸太みたいなやつに、こう、
うん、
背中から乗せられて、
ええ。
だからこう、胸をグーンって、張る感じになるじゃないですか。でっかい丸太に背中から置かれると。
はいはいはいはい。
公園でよくありますよね。その背中を伸ばすベンチみたいな。
ああ、たまにね。はい。
そう。上を向く状態になるじゃないですか。
うん。
で、その静香ちゃんみたいな、お前魔女だろって疑われてるその女の子に、偉い人がこうずーっと、お前魔女だろって言いながら水を飲ませるんですよ。
うん。
ずーっと水飲ませて、最終的にその静香ちゃんみたいな女の子が、
うん、
私が魔女ですって言って、
うん、
言わされちゃうんですよ。
ああ。
それはね、ちょっとね、興奮しましたよ。
いや、興奮したらダメでしょ。
だから、ないよ。その女の子に拷問したいっていうのは全くないけど、まあ、唯一あるなら、もう、ずっと水飲ませたらどうなるんだろうっていうのはあります。
いやいや一番やばいな。
いやいやいやいや。そういう拷問があるから。
一番、プロの仕業じゃん。水攻めなんて。
水攻め。溺れてるみたいな感覚になるから。うん、かわいそうに。
絶対に。顔にね、タオルを引いて、うん、その、うん、口開けさせて、その上から、水注ぐ、うん。これが一番苦しい。
ずーっと、ちょろちょろちょろちょろ水注いで。
うん。
まるでこう、海の中に沈んでいくような感覚だと思いますよ。それはそれは恐ろしいと思いますよ。
いや、恐ろしいですよ。
こんなことはね、絶対にしてはいけませんからね、女の子に。
いやいや、そうですよ。
ええ。
そりゃそうですよ。
そうです。そうですよ。うん、ドナルドはですね、もういつか拷問してやろう、拷問してやろうって思ってましたから、もう道具とか、もう形から入るタイプなんで、
うん、
道具とか揃えてるんですよ。まあ、ドナルドの七つ道具っていうのがありまして、
うん、
ピストル、ナイフ、ハンマー、釘、切り、針金、あとは火をつけるもの。
ああ、はいはいはい。
このあたりを、まあ、常に持っていたと。で、ドナルドはこのアリスちゃん、看護学生に対して、この七つ道具の中から、よし、これだなっていうことで、火と、
うん。
針金、
うん。
まず使って、針金をまずね、火で炙るんですよ。高温の針金にして、その針金で、裸のアリスちゃんをぐるぐるに縛ると。
お
ー。はい。あの、チャーシューみたいに。
おー、なるほどね。
はい。で、その次に、
うん。
何をしたかというと、ピストルでもナイフでもハンマーでも釘でも切りでもなく、
うん。
針金で、
はい。
火で熱した、炙った針金で、
うん。
それを束にして持ってですね、
うん。
まるで鞭のようにして、アリスちゃんを叩くと。
おー。うん。
じゃあ、鞭変えよっていう。
そんだけ決め打ちするんだったらもう針金だけでええやん。いらねえじゃん。
そうですよ。あのね、ずっと針金使ってる。
いらねえじゃん、他のやつ。
釘とか、ナイフとか、一切使いません。針金でもうずっと攻め続けるんですけど、まあ、この子には針金だって思ったんでしょうね。
ああ。
で、その後、意識朦朧としてきたアリスちゃんをレイプして、ハンマーで頭を叩いて殺害すると。
ああ。
だからかわいそうですよ。普通に帰ってたら拉致されて、拷問されてですからね。
うん。いやー。
はい。で、うん、最終的に死体を近くの井戸に落として帰るんですね。
お
ー。はい。アリスちゃんを井戸へ落とした一方、その頃病院では二人目の赤ちゃんが生まれていたと。
あー、はいはいはい。
こんな何の罪もない女の子の命を一つ奪っといて、新たな命を誕生させる、そんな資格があるのかなって、本当に憤りを感じますね。
まあ資格、まあ資格なんていらない、ぶっちゃけいらないんですよ。
いや資格ないね。資格なし。
え？
資格なし。
誰が発行してんの、そんな資格を。
こんな男に、この世に新たな命を誕生させる権利、資格、等々、なし。
いやいやいや。あなたも持ってないんで。
いや、僕は持ってるんですけど。ただ権利を使ってないだけで。その後の捜査でですね、井戸から死体が発見され、近辺に警察が聞き込みをしました。
はい。
この辺で、この日あたりで、あの、変な男いませんでしたか？いや、いましたね。なんか、車がスリップしたらしくて、その人の車を牽引しましたっていう家の人がいたんですよ。そいつだったんですよ。ドナルドは、この日帰り車でスリップして、あの、近隣の住民に手伝ってもらってるんです。
あ、そう、
うん。そこから足がついて逮捕。うん、
ああ。
同年、1942年、22歳、死刑。
死刑。
死刑。ガス室で、その命をなくしたということなんですが、めちゃくちゃスピーディーじゃない？
ああ。死刑に至るまで。
はい。
まあ確かにね。
これぞ黒猫さんが望んだ世界じゃないですか。
これですよ。
ええ。
スピード決済。
決済っていうか、同じ年に、で、殺したのは一人ですからね。
うん。
なんか、イメージで言うと、何人も殺したら死刑みたいなのあったりしますけど、
うん、
今回の場合はもう、とにかく残虐性が高いっていうことで死刑なんでしょうね、うん。
あとまあね、国民、世論も多分、後押ししてそうなったんでしょう。
うん、考えられない、そんなのは。親子さんのこと考えると。
うん。
だからその残虐性っていうところをもっとちゃんと見てほしいね、日本も。
まあね、うん、
なんかたまに女の子の、まあ、子供、中学生とか高校生の女の子を10年以上監禁みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
あんなのってもう殺人よりひどいんじゃないかなっていう。10年辛い思い、10年怖い思いをさせる、それってもうそのいきなり通り魔みたいに刺して殺すより残忍なんじゃないかって僕考えることがあるんです。
まあね、もう人生狂っちゃってるわけだから、
その女の子が助かってよかったねじゃなくて、10年監禁とかね、そんなことはね、もう絶対に許せません。
はい、そうですよ、はい、うん、
そう。橋本ホームの頂上見ましたか？
ああ、見ましたよ。
ああって感じっつって。
ああって感じ
って。ああって感じっつって。大した成績も収めずっつって。うん、病気の方の症状っつって、さ、第3位っつって。面白い面白いっつって。
うん。
あれはね。
はい。
真面目に働いてる社員がかわいそうだよ。
正論おじさん。うん、いやいやいや。
黒猫さん。
いや、そりゃそうですよ。
ええ。あんなのはね、
もう、
頑張って、頑張って頑張って、橋本ホームに就職した別の、普通の社員もいるわけ。その人からすると、どう思いますか？ある日を境に、その、恥ずかしい会社になっちゃうわけです。
いや、そうですよ。
仕事もなくなって。一、うん、人がふざけて、一人が一人をいじめただけで、
うん、
まあ、他にも症状出してたらしいですけど、一人のおかしな人が、なんか調子に乗っただけで、うん、真面目に働いてる社員がかわいそうだ、あんなの。
正論おじさん。
マジで。
もういろんなおじさん出すぎ。
オールスターだよ、今日は。
だから、ユーザーもね、
うん。
にもなんか、影響出てきますよね。橋本ホームで買った、家を買った人。
ああ、そうだ、
うん。うわ、そっから買ってんじゃん、あいつ、みたいな。
うんうん。いや、だから、橋本ホームで真面目に働いてる社員が多分今差別食らってると思うんですよね。
うん。ああ、
うん。なんかいじめに加担してたんじゃないかみたいなね。
うん。考えられないな。
腹抱えながら作ってたんじゃない正直。これはウケるぞ。
そりゃそうでしょうね。
うん。なんか、字の大きさが、舞城大太郎の小説みたいに変わってるのもなんか気持ち悪かったな。で、2位の賞状と1位の賞状をもらってる人がいるわけじゃないですか。
うん。
あれ、持ってる人いたら、
うん。
数百万円で売れるでしょうね、マスコミに。
ああ。
うん。
金に化けると。
どういうダジャレが入ってるのか気になるもんね、2位と1位。
変えてんの文面。
変えてるでしょ、それ。だって。
1位と2位で。
相当好きよ、あれ作ってる人、ああいうのが。
ああ。
うん。
変えてんのか。
なんか、タヌカナの人とか、吉野家の人とかと違って、なんか笑えない感じだったわ、あの症状だけは。
いや、笑えないわ、田の金も。
いや、田の金。
え？手が込んでるしね、あれは。
そうそう、なんか、
いい田の金は別にもう、パッとこうね、衝動的に出た発言。
そうなんです。
出現。
田の金とか吉野家の人は、ちょっとリップサービスがあるんですけど、陰湿 100% なんですよね、症状は。
ああ、そうですね。
タヌカナとシャブ漬けが可愛く見えるぐらいの。 登場時期。
いやいや、偉いこと言ってるよ。吉野家は。うん。
吉野家ね。でもなんかもう、別に、吉野家不買みたいな感じにはそこまでなってないでしょ。
まあね。
うん。でも、橋本ホームの復活はかなり遠いよね。
ああ。
うん。
厳しいでしょうね。
ツイッターも最初鍵かけてたんですけど、アカウント消したらしいです。
めちゃくちゃ追ってるじゃないですか。橋本ホームを。
そうよ。
はい。
っていう事件でした。以上、ドナルド・ファーンの事件でした。ありがとうございました。
勉強になりました。